おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
話はどこまで行きましたっけ。つまりその鉄が、海をきれいにするというような、はい、なんかそんな話でね、
はい、
で、島根出雲長門に旅をした時に見かけた例の大和の卸伝説から、あの、たたらのねお話をしたと思いますが、はい、でね、その鉄が海を豊かにするというか、貝類をとても豊かにという、でその川が島根の方に流れると宍道湖っていうのがあって、はい、ここはシジミの名産地だよね、はい、で同じ川が今度は、瀬戸内側に向かって流れると、その先が牡蠣で有名な広島になるという、うん、その山からほんの微量の古保山鉄という、そういう吸収しやすい植物性プランクトンが吸収しやすい鉄の形に なった海域はものすごく豊かになるという、これちょっとあの自分がねうまいことつながったんでね、すごくちょっと感動しちゃったんですけども、あの古代からたたら臭といって、あの鉄を砂鉄を加工して鉄器を作るっていう集団が出雲地方に多くいたことは資料的には間違いないんだよね、
はい、
でちょっと面白いのはね、どうもその中国山脈の中にたたら臭っていう一段の文化があったんじゃないかというのは、戦国期備前の国岡山県からですね、たたら臭がなんと三陸地方に移住してるんです。これ感動するような、感動しないか、感動しないかな、話全部聞いてないもんな一人で感動しちゃいけねえな。いや俺なんでこんな感動したかっていうと、
はい、
俺ね宮城県の山の中で歌を歌ってたのよ、
はあ、
でその時にその村の看板にだよ、あの驚く中で隠れキリシタンの里ってのがあったんですよ。
ほう、
三陸の山奥だよ、うん、宮城県、
はい、
うん、
なんでなんでしたら変ですか、
なんでだろ
う、うん、
それでこんなところにもキリシタンがいたんですかみたいなこと聞いたら、いるも何もあの独眼竜政宗が 200-300 人殺してんのね。
ああなるほど、
キリシタンをね、なんでそんな山の中にキリシタンがいるんだろうってのが俺の長い間の謎だったの、
はい、
でね、隠れキリシタンの里ってねまだねあるんだわ。例えばね、あの新潟の山奥なんかにもあるんですよ、隠れキリシタンの集落があったとか、
はい、
それから観音様とか地蔵様が立ってるんで、なんか明治時代にひっくり返してみたら全部クルスが入ってたとかね、
へー、
そういう隠れキリシタンなんでこんなところにっていうのがあるんですよ、
うん、
これがね鉄で一発で解けたの、
うん、
つまりねキリシタンの人たちが自分たちの信仰の自由を守ると同時にたたら製鉄っていう特殊技術で生き延びようとして、たたら臭のほとんどがキリシタンだったんだ。というの、うん、というのはね、戦国期備前国をこう牛耳ってたたたら臭を一番持ってたんで、備前国は、
はい、
ね、実はですねこの備前国の、支配者が備前大名なんですけど、浮田秀家という方、これ浮田さんつって有名な方です、あの関ヶ原なんかでもね、
はい、
うん、浮田さん、この人がそのたたら臭を抱えてたらしいんです、製鉄特殊、技術を持ったたたら臭を、でそれがそのいわゆる三陸の方の葛西氏の招きに応じてたたら臭を移住させてるんです、貸してあげてるんです、
はい、
それが住み着いて三陸一帯伊達の例の独眼竜政宗のあの領地の中にもキリシタン系のたたら臭がいたっていう。ところが徳川時代に入ると今度はキリシタン禁制になりますんで、はい、そんで確かねあれ仙台の町の真ん中だと思うよ、例の広瀬川の河原でね、
はい、
200-300 人柱にくくりつけて独眼竜政宗がキリシタンを殺したっていう、やっぱ殺さないとなんて言われるかわかんねえから、
はい、
ところがですね、殺すわけがないよね、考えてみたら。
え？
特殊な才能と技術者の集団でしょ？
う
ーん。そんなもん、 いちいち顔が割れてるわけじゃないし、指名手配、隠れキリシタンですって指名手配の写真があるわけじゃないんで、どうも、囚人の2、300人を殺しただけで、そっくり温存して、山の中でタタラ衆を守り続けたみたい。
殺すのはもったいないと。
ああ、そうだよな。
殺しようということですか。
ああ。
はあ。
そんで、一説によりますとですね、独眼竜政宗の製鉄、事業というのは、2400巻。今で言うと、約、9000キログラム。
9000キロって
9トン。9トンの鉄を作る能力を持ってたっていう。でもこれ砂鉄からですから、ものすごいですよ。手間かかるのは。
そうか。今とは違いますもんね。うん、
しかし、キリシタン、隠れキリシタンとタタラ衆が、こうなんか重なるっていうところがね、この武田鉄矢さんのこのおとっつぁんのですね、歴史好きをですね、刺激するわけですよね。はい、鉄の話もう少し続けたいと思います。